FM
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか？歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。暑い盛りはちょっと過ぎたかなと思うんですけれど、まだまだ暑い日が続いております。皆さんお元気でしょうか？今日は私は郷土資料館にやってまいりまして、郷土資料館の氷谷係長とお話をしようと思っています。話題は夏の伝統行事といいますかね、まあお盆を中心にさまざまな日本独特のこの伝統行事というのがありますので、まあ、そういうことに皆さんも従事されたと思いますし、いろんな活動をされたと思いますが、思い出しながらでもお聞きいただいたらと思います。まずはその各地で盆踊りありますよね。それから、精霊流しをやる地域もあります。まあさまざまなあの夏の独特のといいますか、夏ならではのその行事、民族的な行事というのがあるんですけど、まあ、民族学専門の氷谷さんに、まあ、その辺のお話、全国のお話もありましょうし、西宮のお話もあると思います。つい先だって8月16日ですか、京都五山では送り火がありまして、大文字の木がとっても綺麗に燃えているのを、テレビの映像などで見ましたけれど、あれも一つの、まあ、伝統行事だと思いますね。氷谷さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日はちょっと夏の伝統行事といいますか、民族行事といいますか、そういうことについて教えてほしいと思ってやってまいりました。はい、まあ、広島長崎の原発の慰霊祭も夏の、まあ、行事として毎年やられておりますし、はい、あれもものすごく盛大にやられますけれども、もっともっと昔からやられている行事っていうのがいろいろあるんじゃないかなと思いました。先ほどちょっとご紹介しましたけど、はい、京都五山の送り火、あるいは精霊流し、はいはい、これは西宮でもありますね。精霊流しっていうのは、
そうですね、お盆が終わった時に、ね、あのお供え物を流すというような、
あ、そんな行事が、
はい、ありますね。
海でやられる精霊流しもあれば、はいはい、こういうふうにこう川でやられるというようなところもありますけれど、いずれにしてもなんか火を送るということが共通してるなと思うんですけれど。
そうですね、あのお盆の時期はあの自分たちを亡くなったご先祖様をお迎えしてお祭りする期間なので、
はいはい、
それが終わったご先祖様を帰ってもらうというか、お送りするためのものが精霊流しということ、
まさに送り火と言われると、
そうですね、はい、
ああそうか、魂を送ろうというふうな、そういうふうなことで行われる。でまあ、その前には、はい、あの魂を来たはるわけですな。
そうですね、今度はあの迎え火という形で火を焚いてご先祖様をお迎えします。
なるほどね、迎え火というのはそういう意味で、
はい、
魂霊魂が自分たちのそばに帰ってきてもらえるようにう、ね、
はい、
火を焚いてお迎えする。あれはなんかそれじゃ目印のようなもん。
そうですね、ここに帰ってきておいでというようなことをご先祖様に示すための目印だというふうに思います。
夏にそういう行事がずっとつながるというのを、
はい、
大体お盆の頃にずっと中心、お盆中心にそういう行事が、
はい、
繰り広げられる、
はい、
なんかそういうの特別に意味があるんでしょうかね。
そうですね、まあ、もともとこのお盆っていう行事なんですけれども、あの普通にあのお盆っていうあのトレイのお盆、
はい、
あれももともとはあの供え物を置くための、まあ、容器という意味もあるんですけれども、
ああ、
はい、それとは別にですね、
はい、
裏盆絵という、
はい、
仏教行事がそもそもスタートになっているんですね。
あ、このそうなんですか、はい、は仏教行事ね、
はい、中国の方から伝わってきました、はい、この仏教の行事がですね、あの裏盆経っていうお経に基づいてやってる行事なんですけど、
裏盆経なんていうのあるんですか、
はい、あるんですね、
教えが、
はい、
ほ
でこれの中にですね、あのお釈迦さんのお弟子さんに木蓮さんという お坊さんがいらっしゃるんです。木蓮さんってお弟子さんがいるんですけど、はい、その方が自分のお母さんがいわゆるあのガキ道っていうあのいろんなあの亡くなった後に落ちてしまう地獄の中に一つにあの陸道って6箇所、はい、あのガキ畜生とかいろいろありますよね、はい、そういうのにあのいわゆるガキ食べ物が食べれないっていう苦しみを味わうあのところに落ちてしまったお母さん、
そういう苦しみがあるわけですな、はい、
それをですね救うためにどうしたらいいかというふうに尋ねたら、お坊さんたちにですね施しをする、うんうん、あの食べ物であったり服であったりいろんな施しをすると、うん、その徳がですねお母さんの方に行って、でお母さんの方にもあの要は食べ物がないわけですから、うん、自分が備えたものがお母さんのところに届きますよっていうふうに、お母さんを助けたいというそういう思いから、うん、まあ、スタートしておりますので、うん、まあ、言うと先祖供養、あるいは自分の身近な亡くなった人たちを助けたいという思いからスタートしたのがこのお盆の行事ということになります。
そうなんですか、はい、なんかあのそうですね、そういえばその年に亡くなられた方の魂を、はいはい、あのどういうか、お祈りするためにというか、はい、あの行う行事というのもいくつかあるというふうに聞きます、はい、そうですね、そういうことの一つなんです、
はい、そうなんです。
そうですか、まあ、お盆の話が出ました、はい、そう、まあ、確かに今日はそのお盆についても聞こうと思ってましたので、はい、その中で、はい、まあ、お盆に盆踊りをします、はい、あれはどういうあれなんですか。
そうですね、あのやっぱり同じでして、うん、あの帰ってきたご先祖様たちの魂をですね、うん、慰めたり
慰める、
はい、供養したりというそういう意味を込めて踊るということです。
神様に神楽をあれするようなものですね、
はい、そうですね、
お見せするようなもので、はい、みんなでお祭りみたいに、はい、歌を歌ったり太鼓を叩いたり、はい、踊りを見せたりするのを、はい、その神様じゃなく仏様に、はい、あの供養としてやるという、はい、
そうですね、
それが盆踊り、
踊り、
あ、で、まあ、8月15日がお盆の日と決まってるから、はい、その周りで、はい、前後でやるというふうになるわけ
ですね。
はい、盆踊りね、はい、西宮でも各地でやられてます。
そうですね、結構たくさんのところで盆踊りやってると思います。はい、
でその次に来るのが地蔵盆っていうわけですが、
は
い、
そうですね、
地蔵盆っていうのは、はい、なんか特別の
そうですね、お地蔵さんの縁日がそもそもですね、あの24日、毎月24日がお地蔵さんの縁日なんです。
毎日毎月24日は地蔵さんをお祭りする日なんですか。
他の仏さんでも例えば観音さんだったら18日とか、
う
ん、
決まってる、
阿弥陀如来だったら15日とか言って、それぞれですね仏さんに対してあの縁日っていうのは決まっていて、お地蔵さんは24日なんです。
なるほど、
はい、でそれがですね先ほど の、うんうん、あの大きなお盆っていう行事がありますので、8月の24日がそれと一緒にくっついちゃって、それで非常に今大きな行事になっているっていう形になります、ね、
そういう意味なんですか、はい、そうか、それ供養の対象は、はい、お地蔵盆っていうのはどんなことになるんですか。
もともとはその先ほどのお盆はご先祖様なんですけど、お地蔵さんに関してはこのご先祖様っていうわけではないんですけれども、もともとはお地蔵さんというあの仏さんに対する信仰がもともとベースにあるので、はい、お地蔵さんはですね地獄で救ってくださる仏様なんです。
はあ、そうか、はい、死んだ後に地獄へ行くかもわからない、はいはい、その時に助けてほしい、はい、
はあ、特にさっきも言ったガキ道とかそんなとこに落ちた時に、はい、そのいろいろ苦しみがあるわけです。地の行き地獄を満ちたりとかいろいろして大変ですよね、はあ、そういう苦しみを変わってくれる仏様、
ああそう
な、これ大塾代わりに、うん、あの苦しみを受けてくれるということで、そういう仏様として非常に盛んに信仰されているんですね。
そういうことですか、はい、自分が死んだ後のことを考えて助けてほしいです、はい、ということでやるわけです、はい、
そうなんです。それと先ほどの先祖供養が相まって、うん、その向こうもやっぱりあのご先祖様がそういうところに、はい、あの地獄とかにいたとか、あのご先祖様を助けてあげたいな、救わせてあげたいなっていう思いがありますので、その辺がこうちょうど時期的に重なってダブルでこうやられる行事ということになります。
それでお盆にも供養があるし、はい、ちょっと後の24日にも供養があるということなんですね、はいはい、そういうしきたりは随分古くはありますか。
はい、あの先ほどお盆の、地蔵盆そのものはなかなか難しいんですけども、あのお盆の行事に関すると、はい、一番古くは日本書紀、
日本書紀ですか、
はい、ここに書いてあります。
へー、はい、
裏盆絵っていうのがありまして、年代でいうと657年斉明天皇の3年の7月15日上にその裏盆やりましたっていうのが見れます。
いや、その以前にあったかも分かりませんし、随分古い歴史を持つ行事ですね。
ただそれがずっとやったわけではなくて、やっぱりあの流行り廃りがある中で残っていったっていう形になります。
なるほど、そうですか、はい、で今今日やられている地蔵文の、はいはい、この採取といいますか、はいはい、模種といいますか、それは誰なんでしょうね。
そうですね、一般的にはあの少し年齢の高い女性の方が中心になっていて、はい、あ、そうです。まあ、そのすでにさっき言ったお地蔵さんに対する香が毎月あって、うん、たまたま一番大きいのが8月だということですので、地蔵香っていうお香のメンバーだったりすることも多いです、う
ん、なるほどなるほど、はい、みんなそういう香があるわけじゃなくて、はい、あのお地蔵さんだけが、はい、まあ、地域の人によって守られていて、はい、というような例もありますよね。
そうですね、それはそのお地蔵さんの成り立ちといいますか、うんうん、どういう形で祀られたによっても少し違うかと思います。
これまちまちでしょうね。
そうなんです、
お寺とか、まあ、神社とかいうのはそれぞれ言われがあって、誰が作ったもんやとか、はい、いつの時代からあるというのははっきり割り方してますが、はい、お地蔵さんについてはそういうの明確でないですもんね、はい、
なかなか難しくて、それを頑張って調査したのが、
そうそう、
和田さんもよくご存知
ですよね、
この西宮の地蔵という本なんですね、
はい、これはそうですね、氷谷さん中心になって、はい、市民の方のボランティアの方も集まられて、はい、一緒に調査しようと言って勉強されたんですね。
そうなんです、
何年かかったとか言われましたね。
これ多分8年ぐらいかけて調査したんじゃないかと思うんですけど、
西宮市内の地蔵さんを全部調べようというあれでした、はい、
そうです ね、
ね、はい、そして西宮にはいくつあることになった
の。一応ですね、この調査に基づくと215箇所西宮にはお地蔵さん祀っているところがあって、その中で地蔵盆をやっているところが135箇所ほど、
はい、半分ぐらいはやって
るやってるということで、
やってないところもあるんですか。
あるみたいですね。あとはまあ調査の時に確かめられなかったところも若干あるかとは思うんですけれども、
これいちいち聞いて回らはったわけでしょ
う。そうなんですよ、
お地蔵さんを守ってはる人に会うて、はい、でこれはいつ頃からどんな形でここへ行きましたとか、はいはい、いろいろ聞かれて、
それを掴むのがまず大変なんです。
大変ですよね。
あのお地蔵さんがそこにあるのはみんな知ってるんです、
ええ、
通ってるから、
ええ、
でお花が備えられてたら、あ、誰か祀ってるんだろ
う、そうそう
そう、それはわかる。でも誰やって言ったら、まずこう近所にね聞いて回る、このお地蔵さん誰祀ってますかって。
ああ、そうかそうか。
でそれでずっと辿っていって、あ、よくお世話されてるのこの人だっていう人に辿り着いたら、その方からお話を聞くっていうのをやってるわけなんで、
まあ、その人だって、はい、例えばお父さんおじいさんおばあさんから聞いてやってますねんという人も言い張るやろうし、はい、じゃあ私の代からこれやってますねんという人もいろいろでしょう。そういう場合もあります
ね、
ね、はい、まあ、そんなのを全部調べ上げて、はい、この本を作られた、はい、
そうなんです、
大変なご苦労やったと思いますけど、
すごかったと思います ね、
ね、
はい、最初はこの調査団の方お一人と、うん、うちの職員の、まあ、細木というものがおりまして
はい、はい、
あのその二人でですね、あの無謀にも調べ出すっていうのをやりまして、平成18年からですね、本当に平成25年か6年ぐらいまでかけてやりましたので、
長い間かかって、はい、これ集大成の本ができてます、はい、これもしも興味のある方は郷土資料館に行けたらお分けいただけると思いますので、
そうですね、はい、
またあのご覧いただいたらと思います。たまたま今日お話の、はい、まあ、話題が地蔵さんなり、あるいは夏の伝統行事ということですので、地蔵盆というのが一つ出てきました、はい、ちょうど良かったと思うんですけれど、
はい、
この、 あの本の紹介もしていただきましたが、はい、の地蔵さんというのは、はい、いつ頃から日本で、ま、お祭りされるようになったんでしょうね。
そうですね、あのやってきたのはおそらく仏教が入ってきてその後だと思うんですけれども、うん、まあ、あのさっきも地獄で救ってくれる仏さんだということで、まあ、信仰されたんですけれども、これがいつの時タイミングですごくされたかっていうと、これ平安時代なんです。
ほう、
はい、
そうですか、
平安時代の頃にですね、
うん、
そろそろですねお釈迦さんが亡くなって、うん、そういう仏の教えをきちんとですね伝えてくれる人も少なくなって、うん、だんだんこう仏教やばいなっていう時期がやってくるんですね。
はいはい、
でそういう時にですね、このお地蔵さんであったり、うん、あの阿弥陀さんですね、あのこの時平安時代ですね、藤原道長というすごい方が登場しますね、はい、あの方がですね阿弥陀信仰でをすごく盛んにされたの で、
そ
してそれが貴族にだーっと広がりまして、
はい、
で阿弥陀さんとかお地蔵さんに対する信仰が平安時代の頃にふわっと一気に広がるんですね。
いや、そうですか、はい、そういうことがあったんですが、はい、やっぱりきっかけっていうのはあるんやね、はい、
その後ですね、あの平の清盛 とか、はい、小野高室というような方が登場して、小野高室に至っては地獄とこの世を行き来できる人、そしてその方が地蔵を信仰したっていうことがありまして、そういう意味でですね、非常に平安時代の頃貴族の間を中心に盛んになっていきます。
そうですか。
なので今でもお地蔵さん のそういった信仰は京都を割と中心に盛んになっています。
やっぱり、ね、でしょうね、はい、そういう公家さんとかそういう偉い人 の、はい、あの中で流行ったもんでしたら、やっぱりそういう地域に根付いてるでしょう、はい、京都が一番中心だ、
中心ですね。
その他では、はい、こうあんまり全国的にバラバラになって広がっていったというようなことはないんですか？はい、
あまりなくてですね、あのその江戸時代の頃にあの北川森貞という森貞万光というですね、随筆を書いたあの方がいらっしゃるんですけど、うん、その方の中にもあのものすごくやっぱりあの関西では非常に盛んなこの地蔵盆なんですけど、うん、江戸に行くと全然やってない。
へ
で比べたら江戸で行ったらお稲荷さんかなっていうようなことをポトッと書いたりしてるんですね。
なるほど、ね、
そういう意味でこの関西ではもう非常にポピュラーな、はい、あの仏さん地蔵なんですけど、ね、関東行くと全然そんなお祭りやってない。
やっぱりそんなことあるよね、はい、わ全国的にあるんかな、地蔵さんなんて町の角々にあるかなと思ってましたが、はい、それは関西特にまあ京都を中心に、はい、まあ、この辺り の、はい、あのまあ、文化なんだ、
文化なんです、ね、だからあの最近こうよそから転居されてきた方が来ると戸惑うというふうに聞きます、
はい、なんだこれは
何でしょう、急に子供にお菓子をくれるこれは何だろうというような形で
なるほど、ね、
ちょっとよくわからないっていう、はあ、まずその親しみを持って地蔵というものが存在し普段からしてないので、ははそのお地蔵さんに対するこう親しみもなければ、それに対するお祭りに対しても全然知識がないの で、
ね、
突然なんかあのこの時期になったら提灯つっておばあちゃんたちが集まってなんかやってるけど、
ね、
お菓子もくれるけどこれは何っていうようなお母さんたちが多くて、
そうです、あ
のもうお菓子受け取り拒否っていうような方も中にはいらっしゃるそうです。
はあ、そうですか、はい、まあ、あの夜にあの兵糧流しをされたり盆踊りをされたりっていうのはなんかこうちょっと、はい、供養のための行事っていうような感じもしますけれど、はい、真っ昼間、
はい、
もう24時間ずっと調子がついてるしというふうなことですから、はい、本当にちょっと妙な感じがするかもしれませんね、はい、道端ですもんね、大事 ね、
突然現れますからね、普段はこう、ね、心があるぐらいのが、はい、突然こうああいう形でこう飾り付けられて出てきますから、びっくりされるかと思います。
まあ、あの実際にあの地蔵盆見られた方あるいは見てない方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
僕のまあ記憶では、あの御座を敷いて、提灯でぐりっと、まあ、あの取り巻かれていて、はい、地蔵さんの前に、はい、普段はまあ人通りのあるような、まあ、通路に御座を敷いて、
は
い、でみんなが座って、
はい、
で中にはその大きな数珠のこう、はい、あのみんなでこう持って、はい、お膝の上に持って御栄華上げながらそれを順繰りに回してるというような風景見たことあります、はいはい、あれは何というんですかね。
そうですね、あれは数珠繰り、大きな数珠 を回していくっていう行事なんですけれども、あの、ですね、皆さんこうちょっと玉があれ108個あるんです
ね、108個
かな、はい、あの数がありまして、うんうん、でそれで大きな玉が来た時にはあの自分の願い事を叶えたりとかしながら少しこうかしんであげるっていうようなことをして回して、あ、まあ、さっきご栄華っておっしゃったんですけど、お念仏の時もあったりして、
お念仏、はいはいはい、
でその念仏を自分が1回唱えると1回なんですけど、うんうん、たくさんと一緒に唱えると、
ね、
1個が10人いたら10回、
はいはいはい、
100人いたら100回分唱えたことになると、
掛、ね、
け算足し算をしていてですね、たくさんお念仏唱えるといいという考えがありますので、
ははは
それでみんなで寄ってたくさん回してお念仏しましょうという作戦ですね。
大体女性の方が多いと思いますが、
はい、
まあ 4,5 人から7,8 人、はい、多い時は10人ぐらいも集まられて、はい、それが輪になって数珠繰りをしてらっしゃる、はい、で子供さんも間に入って、
はい、
やってらっしゃる、はい、長い間やってはるん
です、そうです
ね、朝からやってる時もあるし、夕方からっていう時もあるしという、はい、そしてたくさんの供え物があるんですよ、はい、あれがまた楽しそう、はい、
そうですね、あのこれちょっとお盆とも関わってくるんですけれども、はい、あの先ほどあのお盆はその供養のためにするって言いましたけれども、まあ あのお坊さんとかにですね、たくさんの食べ物を施すと、はい、それが回り回ってご先祖様に行くっていう考え方なんですね。はいはい、だからたくさんのですね、いろんな種類のお供え物をするのがいいという考え方があるんです。
そういうことですか。
は
い、
だからお盆の時にはですね、いろいろこう丹精込めたお供え物をしたりするということが盛んに行われていて、山口ではね、百味香っていう、はい、あの百個の味の香って書いて百味香っていうのがあるんですけど、そういったさまざまないろんな、うん、あの品物をですね取り揃え、うん、えて供養することによってご先祖様が救われるというような考え方があって、そういうことを中心にするお香なんかもまだまだ残っているという形です。ああ、そうです
か。今お話出ました山口です。はい、この山口ところは本当にあのお地蔵さんとかそういう信仰行事を大事にされているところですよね。はい、
そうですね。うん、今でもたくさんのあのお地蔵さんを祀る地蔵盆をされてますね。
ああ、そうですか。はい、お寺の中にあるお地蔵さんもある、
はい、そうですね。あの妙徳寺さんの中に西の神地蔵というのがあって、うんうん、こちら夜泣きに効くお地蔵さんだというふうに
子供の夜泣き、はい、ああ、なるほど。そういうことで皆さんお参りされるところも、はい、ね、はい、他には
他にはですね、うん、あの東野地蔵っていうのがあって、
東野地蔵、
はい、遠いにあの弓矢の矢ですね、
遠い近いの遠いに弓矢の矢、
は
い、
で東野地蔵っていうのが、はい、これはですね、船坂の善勝寺さんが、はい、あのお祭りされてるところ の、 あの阿弥陀さん、
はい、
これがですね、あの兵庫県の加東市っていうところの久米っていうところからやってきた仏さんっていうふうに言われてるんです。で、ある日その善勝さんっていうお坊さんが船坂善勝におらっしゃって、うん、その方の夢枕に久米のところから阿弥陀さんが来るよという夢を見て、でやってくるんです。その、 あのやってくる途中に加藤氏から来ますか、遠いんで、
はい、
遠いなって言ったのがその場所だっていうふうに言われて、
いやいや遠いやんかという点が
遠野地蔵になったと言われています。なるほ
どね。まあ、あの特に、まあ、歴史と伝統のあるのは中でも山口町の銭塚地蔵というふうに言われています。はいはい、この銭塚地蔵ってどんな地蔵さんなんかちょっとお話し。
そうですね、あの お地蔵さんそのものはですね、うん、石にこうあのちょっと四角い石の中にこう地蔵が掘り込まれたものなんですけど、はい、お地蔎さん、このお地蔵さんができた由来、これは結構古く伝承されているものがありまして、まあ、山口という地域なんですが、うん、あの山口地区にですね、はい、山口さんっていう方がいらっしゃって、
山口町にお住みの山口さんですな、はいはいはい、
その方のですね、まあ、女性が女で一人ですね、あのご主人亡くして子供を育ててたと、はい、その時にある日ですね、お家の中の垣根を修理する時に地面の中からお金がたくさん出てきたんですね。
垣根を修理してたらお金が出てきた、
はいはい、まあ、貧乏もしてたのし、このお金でもって生活をしていけるなとみんな思ったんですけれども、女性は、まあ、物資はそのようなあの働きもしないもので得たお金で食べていくなんてことは恥だと、
なる、
それは全部もう埋めてしまいなさいって言って一切使わなかった。その母の心意気をですね、はい、汲み取った息子たちが、はい、そこに銭塚地蔵というのを建てたというのが起源というふうに言われています。
そうなんですか。はい、銭塚っていうのは、はい、銭が出てきたことを、はい、こう起源にいろんな教えがあった、はい、そのことを守っていくために作られた地蔵さん、は
い
は
い
は
い、そういうことです。
ああ、そうですか。なかなか由緒のある地蔵さん。
そうですね。
で、それを地区の方が守ってらっしゃる、
はい、そうですね。あの何人かそういう宗教者の方も間に入ったりしてるんですけども、はい、今はあの地域の方であの地蔵公の方たちがお守りされて、
あ、地蔵公があるわけ
です、はい、女性たち会の地蔵公が今でも
なんかこの地区だけの、はい、その地域の、はい、集落だけのなんか責任を持ってやってらっしゃる。
そうですね、はい、
うん、どんなことをされるんですか、8月のその、 あの、ね、地蔵盆には。
地蔵盆ですね、もちろんお地蔵さんをきれいにして、お祭りをして、でそしてそのですね、横でですね、栄華踊りを今やってますね。
栄華踊り、
はい、
ほう、
あの先ほど言ったあの、女性たちの方たちが西国三十三所のこう札所のお栄華を歌ったりとか、はい、あとですね、まあ、あのいろんなこうあの和算とかそういったあの仏教に関連する歌があるんですけど、
はいはいはい、
それに合わせて小学校の、はい、低学年から高学年までランダムなんですけども、はい、女の子たちがですね、扇を手にですね、いろんな演目を踊るんです。
着物を着て踊るんです
ね。はい、その浴衣を着て、ね、踊るんです。それが非常に可愛らしくて。
あ、そうですか。
はい、
そう、地域の子どもたち。
そうですね。
どっかから呼んでくるんじゃなくて。
ではなくて、地域 の、 あの子どもたちをですね、あの指導する方がいらっしゃって、あの いわゆるさっき言ったの祭の瓦ですね、うん、あの地獄のところにあたるあの川の瓦のところで子どもたちがこうじ、うん、あの石を積んだりとかするその祭の瓦であったり、うん、まあ、藤寺というような西国の33箇所 の、 こうあの観音霊場の言われのある歌とかそういう演目に合わせて踊ってらっしゃいます。
へえ、はい、それは珍しいことですし、はい、貴重な伝統芸能ですよね。
そうですね。
へえ、そんなことをやってる、はい、これいつやられるんですか。
これはの
やっ
ぱりズームやる日の8月24日、
これはもう
今年は24日にされるようですね。
あ、そうですか、はい、まあ、夕方でしょうね。
そうですね、
お祭りの、はい、あのと同時にその踊りがされたり、ね、歌を歌われたりっていうのは、はい、その24日の夕方、はい、場所はどの辺なんでしょうね。
そうですね、あの下山口の、まあ、墓地の入り口のところにありますので、ははは、ちょっと分かりにくいんですけれども、うん、あの、あそこにある明治橋という橋が、
ええ、橋ありますな。
そこの橋をですね、はい、東側に渡っていただいて、ははは、その川を少しあの北側に遡って、
有
馬川沿いに遡っていただくと、うんうんうん、あの墓地があります。
176号から言うと南側ぐらいになりますね。そうですね、はい、
あの下山口の海岸からちょっと下、
なるほど、な
っていくと あります。
まあ、はい、広いところですから遠くからでもすぐ分かっていけるんじゃないかと思いますが、す、ね、ぜひ皆さん、はい、これは珍しいこと行事ですから、はい、ぜひ行っていただいて、はい、見ていただけると、はい、西宮の山口でしか見られんもいうものですからね、はいはい、と今この西宮山口でしか見られんと言いましたが、それで思い出したのは
ありますね、
ありますね、はい、市の指定文化財、
はい、
あの袖下踊りという、袖下踊り、
はい、
そうです。あれも盆踊りの時にもうすでに済んだことですけど、
す、ね、
踊られたわけですね、
はい、そうですね、あのこの日あの、銭塚で栄華踊りする日は、うん、下山口地区の盆踊りやる時なので、
やっぱりそうなん
です、はい、有馬川沿いのところの広場のところで、うんうんうん、あのこの袖下踊りやりますので、
やるんですか、
はい、両方見れます。
あ、これもあの、はい、山口でしか見られ、西宮でしか見られ、ね、はい、伝統的な踊り
で、そうですね、
これはもう随分古い歴史があるらしいですね。
そうですね、あの地元ではですね、あの高徳天皇という形ですので、もう奈良時代も遡るんですけれども、その方が有馬に行く途中に山口に寄られて、それをまあ喜んだ村人たちが踊ったであるとか、
天皇が怒られた、
あ、そうですね、はい、あるいはですね、天皇を慰みというか、喜んでいただこうという思いで始めた踊りだというふうな伝承もあるんですが、
袖下踊りという名前が面白いなと、はい、
そうですね、あのやっぱり天皇の前で踊るので、はいはい、あんまり身分高い方の前であんまりこう高い手を上げるのは失礼だろうということで、袖より下、あの肩より下に上げないというような形で踊ったというのが、まあ、伝承としてあります。
上品な踊りやでということです、
はい、そうですね、はい、
なるほど、それも同時に踊られるので、はい、これは8月の24日山口地区必見ですね、はい、
そうですね、
その銭塚地蔵の、はい、あの盆踊りといいますか、はいはい、盆の行事と、はい、それでそこで踊られる地域の方々の供養の踊り、はいはい、それからこの指定文化財である袖下音、はい、これも音頭でいろんな音頭で踊られるという面白い踊りですよね、
はい、こちらはですね、今だと盆踊りというとテープで流してしまうんですけど、ここはですねちゃんと音頭取りっていう歌を歌う方がいらっしゃって、
何人もいらっしゃるって言いました、はいはい、それを楽しみに、はい、ぜひ今年は一遍山口へ行ってみようではないかということで、はい今日のお話を終わりたいと思います。夏に行われる伝統的な行事、あるいは民族行事、そういうものについての昔からの言われや習わし、そういうことについて郷土資料館の兵谷係長にお話を聞きました。皆さんどうぞ残り少ない夏の伝統行事をお楽しみいただきたいと思います。兵谷さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。